長谷の金曜は聞き込み寺、パーソナリティの長谷です。今日は僕の番組のですね、手伝っていただいているキクタス代表の早川さんにおいでいただきまして、なんと1億ダウンロード記念ということで特別編を お伝えいたします。はい、それでは早川さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はじめまして、私キクタスの代表でプロインタビューをしております早川洋平と申します。今ですね、長谷さんからご紹介預かりましたように、実はですね、長谷さんの番組もこう長年お手伝いさせていただいているんですけども、おかげさまでね、たくさんの方に聞いていただいているんですけども、長谷さんの番組も含めたキクタスで今お手伝いさせていただいている番組のダウンロード数がうっかり計測してなかったんですけど、合計したらですね、実は1億ダウンロードを超えてまして、ありがとうございます。でもこれは本当に、ね、長谷さんの番組を聞いてくださっている方のおかげでもあるんですけど、まあ、1億っていうとね、まあ、ほぼ日本の人口のまあ8掛けぐらいだと思うんですけど、
そうだね、すごいことになってますね、
はい、そうなんですよ。なのでまあ、ね、せっかくなんで、はい、この1億ダウンロードをまあきっかけに何かこの番組聞いてくださっている方にもよりプラスになることがあればということで、ちょっといろいろアイデアをひねったんですけども、今回特別版ということでお邪魔してですね、テーマあるんですけど、今回ですね、まあ、人生を変えるポッドキャストの聞き方、使い方ということでですね、ポッドキャスト、まあ、今も聞いていただいていると思うんですけども、この企画はですね、長谷さんを含めたキクタスでお手伝いさせていただいている各界のトップランナーの方、皆さんに実はですね、オールスターで出ていただいて、5分ずつぐらい、はい、皆さんの番組のどういう番組やってらっしゃるのかとか、どんな聞き方してほしいかっていうことを中心にですね、お話を聞いていただいて、皆さんの人生のよりプラスになるような、まあなんかそんなヒントをね、今回できればと思ってます。つまり長谷さんへのこうこの後インタビューもさせていただくんですけども、含めてまあ5分ずつぐらい聞いて、だいたい1時間ぐらいのちょっとスペシャルな特番、
はい、
はい、まあ、ぶっちゃけ字のような感じとは違うと思いますけど、はい、特番を進めていきたいと思いますので、ぜひ皆さん楽しみにしていてください。ということで、もちろんトップバッターは長谷さんです。それではお聞きください。
はい、はい、
さあ、長谷の金曜は聞き込み寺、パーソナリティの長谷さんにお話を伺います。長谷さん、よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
さあ、長谷の金曜は聞き込み寺ということで、寺というキーワードがあったので、親と、ひょっとしてと思っている方もいると思うんですけども、長谷さん、今お仕事というか、
お仕事、
はい、お仕事って言っていいのか分かんないですけど、はい、どんな、
まあ、僕は瑞巌寺っていうお寺の住職であり、
はい、
また社会福祉法人森田睦巳会の理事長であり園長であり、
はい、
まあ、保育園とか老人ホームを、うん、運営させていただいてます、
はいはい。その瑞巌寺っていうお寺はどこにあるんですか？
群馬県の太田市ですね。
もうどのくらい続いてるというか、
490年ぐらいかな。
そうすると
室町後期から。
そう、何代目になるんですか？
僕は27代目。まあ、昔はお坊さんは結婚してないので、はい、まあ、大体人生30年ということで、はい、はい。
なんかもうそこから1時間ぐらい話聞きたいんですけども、
うん、
そんな長谷さんが、ね、うん、このポッドキャストをもうやられて、この金曜聞き込み寺、そしてその前身の番組を見るとも相当多分200回ぐらいやってるんじゃないかな、
まあ、近いですね
と思うんですけども、
はいはい、
今回のこの金曜聞き込み寺、
うん、
どんな番組なんですかね。これね、まだ聞いたことない方もいらっしゃると思うんで、
はい、まあ僕はお坊さんなので、人生相談、悩み相談ということを、まあ、実際お寺で、しているんですけども、はい、やはりそれをこう広く多くの方に、まあ、仏教では生老病死四苦八苦とか言いますけれども、まあ、悩んだり困ったり苦しんだりしている方々の相談を、まあ、全国規模、世界規模でやりたい、
うん、
まあ、僕の思いはその布教ですね、
はい
はい、そういった方のお手伝いをすることによって、うん、実に僕の勉強にもとてもなるっていうことです、
うん、
はい。
でも個人的にはですけど、やっぱお寺ってすごく今注目を浴びてると思うんですけど、まだまだハードルが高いっていうところ正直僕はあるんですね。
あ、そうですか、
うん、でもそんな中でもこうした柔らかい番組をやっていて、
うん、
その番組の内容を考えて、まあ、いろいろ頭悩ませたり正直あると思うんですけど、
はいはい、
僕面白いなと思ったのはこの番組が何かもちろん長谷さんが教えを説くこともありますけど、どちらかというと長谷さんがいろんな著名な方に、しかもさりげなくかなりすごい方にちょっとインタビューの僕は嫉妬するぐらいの人に出てもらってますけど、
これはす
ごいですよね。鳥越俊太郎さんとか、まあ、他にもたくさん、
ね、
川島隆太さんとか、
はいはい、
この辺はどういう、まあ、コンセプトとかどういう感じでやってるのかなって、
まあ、早川君に負けないようにっていう
そこですか、
はい、
はい、
まあ、あの師匠がいるからね、早川君っていう、うんうん、はい、まあ、早川君に比べればまだ可愛い方かなっていう。いやいやいや、
そこでライバル心をね燃やされても
ライバルだと思ってなくてですね、まあ、僕はあの自分が一番楽しんでるっていう、うん、多分早川君もそうだと思うんですけど、はいはいはい、まあ、この番組を、まあ、言い方よくないけど利用していろんな方にインタビューできるっていうのは、うん、あのとてもありがたいですね、
うんうんうん、
はい、
これ面白いですよ。ここだけ聞いた人、あれ この人お坊さんだけど、ここだけ聞くと利用してみたいな感じだと思うんですが、利用する、あ、じゃ
あカットしましょうかね。
しなくていいです、これここから持ってきますから、
はいはいはい、
ですがそれはやっぱりそこに深い意味があると思うんですよ、
うん、
で単純に当たり前ですけど自分だけのためにやっていたら、ね、そんなたくさんの何万人の人に聞かれないでしょうし、
そうですね、
聞いてる人のすごいためになってると思うんですけど、はい、それに実際聞いてるリスナーの方とかのフィードバックだったりとか、長谷さんなりに会いたい人に会いながらやっぱり布教活動、それこそ人の心を救ってるっていうふうに僕は感じてるんですけど、その辺はどう考えますか？
僕はあのもう宗派を超えて、うん、またあの宗教を超えていろんな方にお会いしています。で底辺に流れてるのは命っていうことなんですね、
はい、
そういったことに、まあ、関係していたり、する方々にあえてインタビューに、うん、まあ、僕の番組ですから行っていて、はい、まあ、経済とか政界とかそういったところはあのあえて行かないんですね、
うん、
そういったそのお坊さんとして命に関わる、悩んだり苦しんだりするときにこういった人たちがこういう考え方で乗り越えてきたみたいなお話をたくさんの方にお聞きして、
うん、
僕も勉強になるし聞いているリスナーの方にもとてもいいだろうという思いでやっています、う
ん、まず僕やっぱり今分かったんですけど、まずいい意味ですけど長谷さんが本気で聞いてるじゃないですか。
本気です。
やっぱ本気で聞いてるとね、答える人って本気で答えてくれるから、
うん、
そこから出たエッセンスってやっぱり長谷さんだけじゃなくて当然聞いてる方に、だからあんなになんかこう刺さるというかいい言葉が出てきますよね。
ああ、そうですね、あの皆さんこう喜んでっていうか、あの出てくださってますね、
はい。まあ、今まで100回以上やってきていろんな方出てくださると思うんですけど、その中でこれせっかくなんでこれから聞こうという人、じゃあどんな人出てんのかとか、まあ、1人選ぶのはあの順番つけちゃいけないんですけど、ただまあせっかくなんで長谷さんの中で今頭にパッとこの方のインタビューの回まず聞いてもらいたいなとか、何かこういう気づきあるよっていうのがあればせっかくだからあの皆さんにお知らせいただきたいんですけど、
特にこう選べないですかね、うんうん、あの皆さん素晴らしいです、うん、
ただ強いて
強いて
選ばなくていいんですけど、1人まずこれ聞いてみてっていう人がいれば、なんかこういう話が印象的でもいいですし、
これはいつ配信されるのかな、
6月中です。
あ、そうですか。6月の、円覚寺館長の横田南礼老師は聞いた方がいいと思います。
そうなんですね、
はい、普通僕なんか会えない人ですから。
あ、そうなんですか。
一つの宗派の大本山の館長様ですから
すいません全然知らなくて、
はい、うん、それも宗派が違うので、
そう、普通じゃありえないことなんですね。
ありえないです、
はい、
うん、
そこでなんか一つヒントはありますか。
あの僕たちお坊さんはですね、あの意外と出家ではないんですよ、みんな。あのうちも父親が僧侶であったり、
はい、
それをこう代々継いでるわけですよね、うん、やはりあの実際何かに悩んで苦しんで もちろんその南礼老師は、生じ、まあ、生まれることと死ぬことに小学3年生で悩んだんですよ、
はい、それはすごいですね。
ちょっとありえないでしょ、うんうん、そこで悩んで苦しんで仏の道にあの来られたわけですね。そこで、まあ、公案という問答と、
うん、
そして座禅によって、救われた、
はい、
そういうお話です。
なるほど、それは聞いてみたいですね、
はい、
じゃあぜひこれね配信される頃ちょうどされるかされないかと思いますけど6月配信ということで、楽しみにしていただければと思います、
はい、
そして長谷さん自身がですねもうずっと番組やってきて、うん、っていうことだと思うんですけど、そのそもそも、まあ、やり始めようと思った理由っていうのをまずシンプルに聞きたいんですけど。
そうですね、あの先ほど言いましたように、まあ、僕のお寺で、うん、まあ、講演会をやるなりしても最大300とか400人で集めてお話をして、
うん、
っていうことなんですね、はい、でもこういったその、うん、便利な媒体が出てきたことによって、
うん、
数万人、うん、数十万人の方に聞いていただける、
はい、
これはすごいことですよ、
うん、
つまり僕がラジオ番組持ってるっていうことなので、
う
ん、一切編集されないじゃないですか、
うんうん、
それが伝えられるっていうのはとても素晴らしい世の中になったなと思って、うん、これを使わない手はないなっていうふうに僕は一番最初に思いました、
うんうん、
でもう一つこれはあんまり人には言わないことなんですけど、まあ、僕はバツイチでね、あの実際自分の子供とは一緒に もう数年いないわけですけど、本当は子どもたちに自分の背中を見せたいんですよ、うん、日々、
はい、
でもそれができないので、子どもたちに聞いてもらったらいいなって思ってやっているところもあります、うん、それとこれがあと数年残るっていうことだよね、
うん、いやもっと残りますよ、この世がある
か、この世がある限り残るっていうことは、例えば僕が亡くなった後もこれは残るっていうことだよね、うん、
はい、
これは素晴らしいですね。
ちょっとジンときましたけど、でも確かにそうですね、
はいはい、
これカット、ここからカットしてほしいけど、僕前も言ったかもしれない、それで戦争体験者の声に僕もずっと聞いてるんですよね。
そうだよね、
そうそうそう、うん、だからやっぱこの世がある限り、まあ、石原先生はビジネス的な感じですけど、彼もそれが何百年残るって言ってるから、
うんうんうんうん、
でもそれ番組で言ったことないですよね、今の話。
これはね、
そのバツイチっていうのはあるかもしれないけど、こういう思いは言ってないですよね。
言ってない。
これはぜひ使ってください、これすごいみんな好きになると思う、
うん、
なるほどね。実際やってきてね、まあ、今の部分で少しも聞けたと思うんですけど、実際やってみて、いい意味でなんかまあ意外だったことでもいいですし、なんか良かったことっていうのは何か挙げるとするとありますか。まあ、いろいろあると思うんですけど。
良かったことは本当にいろんな方に、うん、僕が実際お会いして、その気と言いますか、
うん、
実際お会いしないとわからないじゃないですか。
そうですね、
本読んだり、
はい、
CD 聞いてもわからないですよね、うん、お会いしてその方にこういただく気というか、
うん、
徳というか、
はい、
感じっていうのは、うん、こうあって、なんかこの数年で、まあ、自分で言うのも変なんですけど、すごい自分が成長した気がするんですね、
うん
うんうん、
まさしくした気がする、その気ってことですよね。
そう、うん、ほら木ってこう高いところから低いところしか流れないじゃないですか、川のように滝のように、うん、そういった方にこうシャワー浴びてる感じが僕はするんですよ。
はいはいはい、あ、すごい分かりやすいです
ね。だからね、テレビに呼ばれたりするんじゃないかなって思う
んですよね、うん、
そ
うですね、
はい、
まあ、直接かは分かんないですけど、でもね、その番組やってて、そのやってる途中でね、うん、テレビにも出てっていうことで、やっぱりこう、うん、何か流れも出てるし、やっぱ僕もなんか感じます。なんか雰囲気はまたこう一つ、まあ、上って言っていいか分かんないですけど、ちょっとやっぱステージが変わった感じはしますよね。
付き合ってる方々がね、
うん、
変わってきたっていうか、うん、そう、声をかけ、ありがたいことに声をかけられて、はい、もう僕も声かけられたら断らないっていうことを心情にしてるので、はい、常に全部イエスってトライするんですね、
うん
うん、全てが修行だと思ってるので、はいはい、
そんな中で多分そのね、波動というか波長が皆さんにも伝わる、そのね、本来であればリアルでしか会えない気温、うん、まあ、長谷さんはリアルでゲストの方会ってるわけですけど、うん、それをそれに近い形でね、肉声で世の中に届けてるってことですよね、
うん、そうですね、うん、皆さんこうお忙しいからね、実際会ったり講演会に行ったりするっても地理的にも時間的にも難しいじゃないですか、うんうん、それをいつでもどこでも誰でも聞けるっていうのはすごいね、
う
ん、
そうですね、
うん、もう本当に早川君に感謝みたいな、
なんか言わせたみたいですけどここはカットかカットか分かりませんけど、もう一つ聞きたいのが、
はいはい、
実際、まあ、長谷さん、そのポッドキャスト今リスナーさんに対してお話してますけど、まあ、やっぱりこれから配信したいっていう人も結構増えてきてて、その中でも実際配信されてきて、長谷さんが考える、まあ、そのポッドキャストというか自分のマイラジオを持つ人、なんか向いてそうな人でもタイプでも職種でもいいんですけど、何かキーワードあればもらいたいんですけど。
一つは一回始めたらやめないってことでしょうね、
うん、
はい、やめてしまう番組が結構多いと思うんですけど、これはすごくもったいないと思うんですね、
うん、
一回始めたらやめない、あとはあるクオリティ、その分野分野あると思うんですけど、うん、はい、そこでこう特殊性を持ってあるクオリティを超えてること、ラインを超えてることですよね、
うんうん、
じゃないと多分聞いてる方々が飽きてしまう、
うん、
と思うんですよね、
うんうん、そしてネタもつきそうですよね。
そうだよね、
クオリティを超えてないと、
うん、
まあ、仮に仕組み的にずっと続くようでもやっぱり本人が続かないですよね、
うん、
まあ、聞いてる方もそうですし、
うん、
なるほどね。最後になんですけど、
はい、
またいろいろね、今もこう対談をされてると思うんですけど、まあ、先ほどね6月にはまたすごい方もって話ありましたけど、まあ、そういうことでもいいですし、何かこんなことを番組としてトライしてみたいとか、まあ、なんか抽象的なことでもいいですけど、何かありますか。
トライしてみたいこと、
うんうん、
何かある。
まあそれがトライじゃなくてもいいですよ、このままこうこれを突っ走ってどんどん世界にいろんな人に会っていきたいでもいいし。
そうですね、うん、そうですね、あんまり考えたことなかったな、うん、まあ南雲もぐら君がね、
はい、
ハワイに行きたいとかいうこともある。僕もハワイに住んでたので、
はい、
まあ、ハワイのいろんな知り合いの方とか、
うん、
まあ、世界中の著名人、
はい、
そうね、考えたことなかったな、うん、とにかくでも いろんな考え方、
はい、
いろんな生き方、
うん、
素晴らしい人生を送っている方々に、
はい、
お話を聞きたいというのは僕自身がありますね、
うん、
お坊さんでですね大事なことに少子を求めるっていうことがあるんですよ。
少子、
少子、正しい子ですね、うん、まあよく皆さんが言われるのはメンターとか言われる、
はいはいはい、
僕らはその少子っていうんですが、それは道元禅師さんもとても大事にしてるんですね。で、少子というのは自分より能力のある人です、
うん、
そういった方々にお会いすることによって、
はい、
教えがこう毛穴から入るって言われるんですよ。
なるほど。
つまりそういった方を僕は、まあ、お坊さんのことを雲水って言うじゃないですか、
はいはい、
これ、雲のごとく水のごとくってことなんですね、
うんうん、
雲ってどんどん形変えていくでしょ。水も四角一番入れば四角、丸い器に入れば丸、
はい、
だからその師匠に合わせていくってことなんですよ、うん、そういった方にどんどんどんどん会うことによって、先ほども言いましたけど僕が成長するんですね、
うん、
それをこう皆さんに聞いていただきたいっていうのはあります、
う
ん、
面白い、
はい、
ということでちょうどハマった感じでしたね、
はい、
僕もまた聞いてみたいと思います。ということでですね、今日は半生の金曜聞き込み寺パーソナリティの長谷さんにお話を伺いました。長谷さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。